This morning, I want to describe two important
私は10分の1について学んだ2つの大切な教訓について話したいと思います。第一の教訓では、この戒めを守る個人と家族にもたらされる祝福に焦点を当てます。第二の教訓では、末日聖徒イエス・キリスト教会が世界中で発展する上で10分の1の占める重要性を強調します。皆さんが聖霊の力によってこれからお話しする原則が真実であると確信できるよう祈っています。教訓の1、見落としやすい重要な祝福。ベドナー姉妹の母親は信仰の厚い女性で霊感あふれる主婦です。結婚当初から入念に家計簿をつけてきました。彼女は何十年もありふれた帳簿を使って家族の収入と支出をきちんと記録してきました。彼女が長年にわたって集めた情報は広範囲に及び、大変参考になるものです。ベトナー姉妹が若い女性だった頃、母親は家計簿のデータを使って賢明な生活と家庭管理に関する基本的な原則を教えました。ある日、家族でさまざまな支出について検討していた時、興味深いパターンに気づきました。医療費が予想よりはるかに少なかったのです。彼女はこの発見をキリストの福音に関連付け、力強い真理を娘に話して聞かせました。すなわち、10分の1の律法に従うときに受ける祝福の多くは重要なのに見落としやすく、必ずしも自分の期待通りではないので気づきにくいというのです。家族の収入が急に、あるいは目に見えて増えることはありませんでした。その代わり、愛にあふれる天の御父は小さな祝福を一見平凡に思える方法で授けてくださいました。ベトナー姉妹は旧約聖書のマラキが約束した天の窓を通して与えられる助けについて、母親から学んだ教訓をいつも心に留めていました。10分の1の律法について教えるとき、自分が受ける劇的ですぐにわかる物質的な祝福を強調することがよくあります。確かにそのような祝福もあります。しかし、この戒めに従うときに受ける祝福の中には、見落としやすい重要なものがあるのです。霊的な注意力と観察力を働かさなければ、そのような祝福を見分けることはできません。マラキが用いた天の窓というイメージは実に教訓的です。窓があれば自然の光が建物内に差し込んできます。同様に、10分の1の律法を尊ぶならば、天の窓を通して霊的な光や永遠の展望があふれるほど与えられるのです。例えば、見落としやすい重要な祝福として、感謝という霊的な賜物があります。この賜物があれば、自分の持っているものを正しく評価し、欲求を抑えることができます。感謝する人は満ち足りて豊かですが、感謝しない人は尽きることのない不満という貧しさに苦しみます。皆さんは仕事を求めて祈ることがあるかもしれません。しかし、自分の霊的な賜物に気づくには、信仰の目と耳が必要です。皆さんは優れた識別力によって、多くの人が見逃してしまう就職の機会を見出すことができます。また断固とした決断力によって、他の人を上回るほど熱心に根気よく勤め口を探すことができます。皆さんは求人が来るのを待ち望むかもしれませんが、天の窓から注がれる祝福は、何かによって環境が変わるのを期待するよりも、自ら行動して環境を変えていけるように、より強い力が与えられることかもしれないのです。皆さんは生活必需品を賄えるように昇給を望み、そのために努力するかもしれません。しかし、信仰の目と耳があれば、自分の内面において少ないお金で多くの必要を満たす能力が高まったことや、優先順位を決めて簡素化する能力が研ぎ澄まされたこと、また すでに獲得したものを管理する能力が増し加わったことに気がつくでしょう。皆さんはより高い給与を待ち望むかもしれませんが、天の窓から注がれる祝福は、何かによって環境が変わるのを期待するよりも、自ら行動して環境を変えていけるように、より強い力が与えられることかもしれないのです。モルモン書に出てくる若い兵士は、神が彼らを強め敵の手から救ってくださるよう熱心に祈りました。興味深いのは、こうした祈りに対して武器の補充や兵士の増強といった答えは与えられませんでした。その代わりに忠実な兵士たちが受けたのは、神が彼らを救われるという確信であり、心の平安と大いなる信仰であり、神により解放されるという望みでした。こうしてヒラマンの息子たちは勇気を振り起こし、敵を打ち破ろうと決意し、レーマン人と戦うために全力を挙げて出て行ったのです。確信や平安、信仰、希望は一見して兵士が望む祝福とは思えないかもしれません。しかしまさしくそれらは、若い兵士が力強く進み、肉体的にも霊的にも勝利を得るために必要な祝福だったのです。皆さんが成功を求めるときに、神から持久力が与えられるかもしれません。繁栄を求めるときに、忍耐力が増し加えられ、成長を求めるときに、恵みという祝福を、賜物を祝福され、価値ある目標を達成しようと努力するときに、確信や自信が授けられるかもしれません。また肉体的、精神的、霊的な困難からの救いを求めるとき、立ち直る力と決断力が増し加えられるかもしれないのです。私は皆さんに約束します。十分の一の律法に従い、それを守るなら、確かに天の窓が開かれ、霊的にも物質的にも溢れるばかりの祝福が降り注がれます。そして主の次の言葉を思い起こすでしょう。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。私は証しします。霊的に注意深く観察力を働かせれば、明らかに見る目と聞く耳と理解する心が与えられて、自分の生活の中で見落としやすい重要な主の方法や主の思い、主の祝福をより完全に理解することができるのです。教訓の2、主の方法の簡潔さ。私は十二使徒定員会の会員として召される前に、教義と制約の中で十分の一基金を監督し配分する評議会について何度も読みました。十分の一配分評議会は啓示によって定められ、大官庁会、十二使徒定員会、管理ビショプリックで構成されています。2004年12月、私はこの評議会に初めて出席するために準備していたとき、それが素晴らしい学習の機会になると期待していました。その評議会で経験し感じたことを今でもよく覚えています。私は個人や家族、教会に対する財政の立法にこれまで以上の感謝と畏敬の念を抱くようになりました。末日聖徒イエス・キリスト教会の財政に関する基本的なプログラムは、収入であれ支出であれ、教義と制約の119章と120章に定められています。これらの啓示にある2つの声明から、教会の財務に関する基本事項がわかります。119章にこうあります。すべての会員は毎年彼らの得る全利益の10分の1を納めるのである。そしてこれは常しえに彼らにとって永続的な立法となる。次に10分の1の配分について主は言われました。教会の大官庁会とビショップとその評議会、並びに私の高等評議会により構成される評議会によって、また私自身の声によって、それが配分されるべき時が今や来たと と主は言う。この啓示にあるビショップとその評議会及び私の高等評議会は今日管理ビショプリック及び十二使徒定員会と呼ばれています。こうした基金は急速に成長する教会で個人や家族を霊的に祝福するために用いられています。主の聖任されたしもべの指示に基づいて神殿や礼拝堂の建設と維持、伝道活動の支援、聖文の翻訳や出版、学校や宗教教育への提供、資金提供、そして教会が掲げるその他の目的を達成するために使われているのです。世界中の多くの組織や政府で用いられている財政上の指針や管理上の手順が複雑なのに比べて、これら2つの啓示が明瞭で簡潔なことに私は驚きました。回復されたイエス・キリスト教会ほど大きな組織の実務がこれほど簡潔な指示に基づいて全世界で機能できるのはなぜなのでしょうか。私にとって答えは簡単です。これが主の技であり、主がご自身の技を行う力を持ち、霊感と指示を与えておられ、しもべたちが主の導きに従って主の大義のために働いているからです。私は最初の評議会でそこでの審議と決定を導く原則が簡潔であることに感心しました。教会の財政管理では2つの定められた基本的な原則が守られています。第一に、収入の範囲内で活動し、収入以上の支出を避けることです。第二に、年間収入の一部を不測の事態や予期せぬ必要のための予備費として蓄えることです。何十年にもわたって、教会は会員に緊急事態に対処するために、食料や燃料、金銭を蓄えるという原則を教えてきました。教会も一つの機関として会員に繰り返し教えている同じ原則に従っているのです。集会が進むにつれて、私は全ての教会員が次のことに気づいてほしいと思うようになりました。それは主の教会の実務を行う上で主の方法がいかに簡潔明瞭で慈愛に満ち力強いかということです。それから何年もの間、私は10分の1配分評議会に参加しています。年を追うごとに主の規範に対する感謝と畏敬の念は増していき、そこで学んだ教訓は深みを帯びてきました。私の心は全ての国民、部族、国語の民、民族の中からこの教会に集う忠実で従順な会員に対する愛と称賛の念にあふれています。私は世界中を旅して皆さんの希望や夢、異なる生活環境、苦悩について知りました。また皆さんと共に教会の集会に出席し、皆さんの家庭を訪問しました。皆さんの信仰は私の信仰を強め、皆さんの献身が私をもっと献身的にさせ、皆さんの善良さと10分の1の立法への従順が私をより良い男性、夫、父親、教会指導者へと駆り立ててくれました。私は10分の1配分評議会に参加するたびに皆さんのことを思い出し考えます。皆さんが忠実で制約を尊んでくださっていることに感謝します。主の回復された教会の指導者は、教会員から奉献された捧げ物を正しく管理することに大きな責任を感じています。ヤモメのレプタがどれほど神聖なものか痛感しているのです。イエスは賽銭箱に向かって座り、群衆がその箱に金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちはたくさんの金を投げ入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプタ二つを入れた。それは一コドラントにあたる。そこでイエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。よく聞きなさい。あの貧しいヤモメは賽銭箱に投げ入れている人たちの中で誰よりもたくさん入れたのだ。 みんなのものは有り余る中から投げ入れたが、あの婦人はその乏しい中からあらゆる持ち物、その生活費全部を入れたからである。私は自分の経験から10分の1配分評議会がヤモメのレプタの管理に細心の注意を払っていることを知っています。この神聖な管理の職を遂行する上で、モンソン大官庁と2人の顧問が優れた指導力を発揮していることに感謝しています。また主に代わってこの義務を果たすしもべたちを主が御声と御手を持って支持してくださることに感謝します。十分の一を正直に納める行為は義務を超えたものです。それは個人の清めという過程の重要な一歩です。十分の一を納める人を私は称賛します。現在十分の一の律法に従っていない人は、自分のすべきことをよく考えて悔い改めるようお勧めします。この種の律法に従うならば、皆さんに天の窓が開かれることを明かします。どうぞ悔い改めの日を引き延ばさないようにしてください。十分の一の律法に従って生活すると、霊的にも物質的にも祝福されることを明かします。それらの祝福は重要なのに見落としやすいことを明かします。また主の教会の実務面にはっきりと現れることですが、主の方法は簡潔であり、私たち個人と家族を導く規範を示しています。私たち一人一人がこの大切な教訓から学び、祝福を得ることができるよう、主イエス・キリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。